こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。川内優書、晴れたら空に骨巻いては、愛する人を失った後、人はどのように個人を見送り、その不在と共に生きていけるのかを描くノンフィクションである。中心にあるのは散骨だが、制度や手続きの解説書ではない。著者はセーヌ川、南国のサンゴの海、ヒマラヤの麓など、個人や遺族にとって意味を持つ土地へ遺骨を携えた人々を取材し、5組の家族が選んだ到来の過程をたどる。そこには深い悲観だけでなく、旅先で生じる戸惑い、思いがけない出会い、過小しさもある。本書の目的は、散骨を流行のスタイルとして提示することではなく、開智的な焦燥感の外側にある個別で具体的な別れの営みを見つめることにある。文庫版には著者自身の体験を扱う書き下ろし章も収録され、誰かがいない世界を歩くための視点を静かに提示する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、散骨を選択肢の消費ではなく、関係を結び直す行為として捉える本書の重要な前提は、散骨が見栄えの良い葬送演出や帰省の墓に代わる簡便な選択肢ではないという点にある。遺族が遺骨を思い出の場所へ運ぶ行為には、個人の人生、土地の記憶、残されたものの感情が重なっている。したがって散骨の意味は、場所そのものに自動的に備わるのではなく、なぜそこへ行くのか、誰と行くのか、その旅で何を語り直すのかによって形作られる。本書で扱われる5組の事例は、葬儀を一度で完結させる発想とは異なる遺骨を携え移動し現地で迷い、時に予定通りに進まない経験を通じて、遺族は個人との関係を終わらせるのではなく、失われた相手を含む新しい日常へ関係を置き直していく。ここで散骨は悲しみを消去するための儀式ではない。わしろ不在を具体的に受け止め、個人が生きた時間を自分たちの現在へ接続するための媒介として描かれる。形式の自由を唱えるだけでなく、その自由には個人への理解と遺族自身の選択が伴うことを示す点に、本書の慎重さがある。次に、思い出の土地への旅が喪失を抽象的な悲しみから具体的な記憶へ変える。セーヌ川、サンゴの海、ヒマラヤの麓といった場所が本書で印象的なのは、異国的な舞台だからではない。それぞれの土地が個人の来歴、憧れ、家族との経験、あるいは遺族がその人らしさを感じ取る契機と結びついているからである。死別直後の悲しみはしばしば言葉にしにくく、日常の中で行き場を失う。本書が描く旅は、その感情を観光的に解消するものではなく、場所に触れながら記憶を語るための具体的な時間を作る。川の流れ、海の広がり、山の麓という環境は、遺骨を手放す瞬間を身体感覚として経験させ、遺族にその人がもういないという事実を別の角度から理解させる。とはいえ、場所が癒しを保証するわけではない。移動には準備や偶発性があり、感傷的な予定調和を崩す出来事も起こる。著者はそうした不確かさを含めて記録することで、トライを完成されたイベントではなく、現実の手触りを持つ過程として示す。思い出の地は個人を遠い過去に閉じ込める場所ではなく、遺族が記憶を更新しながら今後生きるための座標となる。さらに、涙だけに還元しないユーモアが、死別後の日常の複雑さを伝える。死を扱うノンフィクションは厳粛さを優先するあまり、遺族の経験を悲痛さだけで表現しがちである。本書は喪失の重みを軽く扱わない一方、散骨の旅で生じる絶句するようなハプニングや人との出会いも視野に入れる。この構成は感動的な結末を演出するための装飾ではない。愛する人を亡くした後にも、手続き上の困難、移動中の不都合、他者との会話、ふとした過小しさは続くという事実を表すためである。遺族の生活は悲しみ一色ではなく、笑うことと泣くこと、個人を思うことと目の前の用事をこなすことが同時に存在する。川内の文章はこうした矛盾を安易に解決しない。悲しんでいる人が笑うことを不誠実とみなさず、また笑える瞬間が訪れても悲しみが終わったとはみなさない。この態度によって、読者は愛を正しく悲しむための規範から距離を取れる。散骨をめぐる出来事にユーモアが混じることは、死を軽視することではなく、死別後の人生がなお雑多で生々しく続くことの証として機能する。重い主題を扱いながら、読後感が閉塞的になりにくい理由もここにある。そして、5組の家族の際から、唯一の正しい島内がないことを学ぶ。本書は散骨を選んだ人々を一つの理念でまとめず、異なる背景を持つ5組の家族の経験として提示する。この複数性は、特定の葬送方法を推奨するためではなく、死者との向き合い方が個々の関係によって変わることを示すために必要である。個人との距離、家族内の役割、思い出の場所の意味、残された側が抱える事情は同じではない。だから、ある家族にとって支えになった方法を別の人が同じように選ぶ必要はない。本書が提示する自由な見送り方は、 何でも自由にすればよいという無内容な相対主義とも異なる。自由とは慣習を機械的に踏襲するのではなく、個人の人生と遺族の現実に照らして、何が納得できるかを考え続ける責任を含む読者にとって有益なのは、散骨の是非について即答を得ることよりも、弔いをあらかじめ決められた方としてのみ考えない視点である。葬儀、墓、法要といった既存の形式にもそれぞれ大切な役割がある。本書はそれらを否定するのではなく、形式だけでは受け止めきれない感情や関係があり得ることを、実在する家族の選択を通じて可視化する。最後に、別れの完了ではなく、不在を抱えたまま生きる時間に焦点を置く。晴れたら空に骨巻いての射程は、遺骨を巻く瞬間だけにとどまらない。わしろ中心にあるのは、見送りの後に残される時間である。早々はしばしば区切りをつけ、悲しみを終えるための儀礼として語られる。しかし本科学人々にとって、散骨は個人を忘れるための最終手続きではない。個人がいないという現実を引き受けながら、その人との記憶を日々の生活にどう置くかを考える契機となる。この視点は、喪失には明確な終了期限があるという期待を相対化する。遺族は前へ進むか、過去にとどまるかという二択を迫られるのではなく、個人への思いを携えながら生活を変化させていく。本書の言う誰かがいない世界の歩き方は、避難を克服対象として扱うのではなく、不在と共存する技法を探ることに近い。文庫版に収められた著者自身の体験も、取材者が外側から事例を観察するだけではなく、死別という主題に自らの身体感覚を通して向き合っていることを補強する。読者はここから到来の価値を儀式当日の成否で測るのでなく、その後の人生にどのような支えや言葉を残すかという基準で考え直すことができる。結論として、本書は身近な人の死を経験した人、将来の葬送や就活を考え始めた人、そして既存の儀礼では言い合わしにくい別れの感情を理解したい人に向く。特に散骨の可否や手順だけを知りたい読者よりも、個人らしく送るとは実際には何を考えることなのかを多様な実例から考えたい読者に適している。得られる実践的示唆は、特定の方法を採用することではない。個人との関係、遺族の事情、場所の意味を丁寧に言葉にし、納得できる見送りを自分たちで組み立てる必要があるという認識である。また、避難時は儀式で完了しないという理解は、喪失の最中にある人にも周囲で支える人にも有用だろう。同種の就活書や葬送ガイドと比べた際の本書の特色は、制度説明や理想論を前面に出さず、5組の具体的な人生と旅の手触りを通じて問題を考えさせる点にある。死を美化せず、悲しみを単純化せず、それでも笑いや偶然を含む生活の継続を、散骨を入り口にしながら、読者自身の別れの後を考えるための抑制の効いたノンフィクションである。ご支援いただける場合は、川内優書ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。